This Internet Radio Station. 藤川マリオの暴走注意報。10月も半ばを迎えようとしております。9月はバタバタしとったんですごい終わるなと思ってたんですけど、10月はそこまででもなかったはずやのにめっちゃ早いんですよね。これどういうことですかね。ということで、どうも藤川マリオです。まあだいぶ秋めいてきたなと思ったんですが、今日はなんかすごい暑くて半袖1枚で来ております。そんな今日は10月の12日です。59回目を迎えた暴走注意報なんですが、10月9日にですね、悲しいニュースが入ってきました。それは何かというと、秋の神宮大会中止のニュースなんですけれども、先日の選抜の出場校の内訳に神宮枠があったの で地方大会も熱く盛り上がっているので、この神宮大会がなくなるっていうのは想像もしてなかったんですよね。で、神宮大会というと高校は新チーム初の全国大会、大学は、最後の全国大会ということで、すごく意味のある大会なんですけど、本当にね、コロナ許すまじって感じですよね。で、気がついたらですね、私高校2年生以来だったんですよ。高校野球を現地観戦してない1年っていうのが。なので逆に言うと、高校3年生からはずっと去年まで高校野球を現地で観戦してたんだなっていうことを思うと、高校野球というのが私の中では当たり前のように存在していたんだなということをね、感じましたね。まあそんな悲しいニュースもありますが、久しぶりにメールをいただきましたのでご紹介させていただきます。ベルツリーさんです。ありがとうございます。ベルツリーです。今年は高校野球も大変でしたから、選手も勝ちにこだわっているところも多かったんですかね。多分そうですね。交流試合でもね、勝ちにこだわりたいという選手多かったですね。本当にここまで高校野球のニュースを聞ける場所はなかなかないですね。2つ目のコーナーも続きっていうのが個人的にツボですといただきました。ありがとうございます。はい、ツボっていただいて嬉しいですね。まあ、高校野球シーズンはだいたい続きでやることが多いんですけど、まあ来年以降もね、普通にこう続きでできるね、回があればいいなと思います。ベルスリーさん、ありがとうございました。といったところで、第59回藤川マリオの暴走注意報、プレイボール。この番組はアイミックスファクトリー他各社のサポートにより配信してまいります。
どかしみずのライブいい感じ、月1回インターネットラジオで放送しています。皆さんの思いを応援メッセージで答えたいと思います。それでは皆さん、よそろ
マリオの暴走注意報。個人的最近の野球事情。個人的な野球事情を語るコーナーです。残念ながら神宮大会は中止になったんですけれども、秋のね、高校野球の大会は盛り上がっております。昨日も高知大会の決勝戦が引き分け再試合になるとかね、引き分けたっていうことで再試合をやるそうなんですけど、10月4日秋の愛媛大会の決勝が行われました。聖カタリナが11対1で松山城南を下し優勝したということです。聖カタはですね、数年前からなんか来そうなところということで、一度暴走注意報の中でも名前を出したような気がするんですけれども、松山城南は県大会ベスト4も初のニューフェイスですね。で、3位決定戦で勝った小松と3チームが四国大会に出場します。で、小松は96回の夏の選手権に出場したことがある、秋川雅史さんの母校でも有名な高校ですね。で、聖カタリナ、松山城南、小松は3チームともまだ選抜に出場したことがないということなので、まあ、ぜひね、四国大会を勝ち上がって選抜の出場権を得てほしいなと思うんですけれども、で、今回神宮枠がなくなったことによって一枠ね、どうなるのかっていうのがまだ決まってはなかったんですが、21世紀枠が一つ増えるのか、希望枠が復活するのかとかいろいろ言われてるんですけど、個人的には中国四国がね、今5枠なので、中国3枠四国3枠でね、3枠ずつにしてほしいなと思うんですけど、まあそれはかなりその線は薄いかなという感じですね。まあそれは置いといて、コロナの影響からなのか、夏の独自大会から結構高校野球界ではおおっていうことが起こっているんですよね。 夏の独自大会ではお久しぶり優勝とか初優勝が多かったなっていう印象やったんですけど、秋の愛媛大会でも、まあ、愛媛大会は東予中予南予で予選をしてから本戦があるんですけど、その中予予選で済美が新田に大熱戦で負けたりだとか、まあ、本戦の方ではその新田が第一シードだったんですけど松山城南に負けたりだとか、あとは今年の夏を制した松山星稜とか大野監督率いる松山商業、去年の夏の代表校宇和島東とかね、名門が結構破れてるんですよね。でその一方で本戦の方に出場した中では川の石とかね、あの川の上に名前が似とるなーっていうことでなんか知っとったなーっていう感じの川の石だったりとか、あと丹原は一回夏の選手権出たことがあるんですけど今回ベスト4まで行きましたねっていう感じで、いわゆるよく聞く名前じゃないチームが結構本戦の方に残ってたなっていうのが愛媛大会の印象でした。はい。でその他はあの埼玉とかでは、まあ、私埼玉の友達が結構多いので埼玉の情報結構入ってくるんですけど、埼玉では浦和学院が負けたりだとか、あとは花咲徳栄が負けたりだとか、でその花咲徳栄は細田学園っていうところで、これまでなんかいわゆるよく聞く名前じゃないところに負けたということで結構ツイッターとかではざわついてたんですけど、この細田学園は埼玉大会で準優勝して、関東大会に出場をします。あとは大阪ですね、去年の夏の選手権の優勝校である履正社がおそらく3位決定戦だったと思うんですけど、公立の山田高校というところに敗れて、近畿大会を出場を逃し選抜出場絶望になったということで、こちらもかなりざわついておりました。まあこんな感じであまり聞いたことないなっていうチームの躍進だったりとか、まあ、強豪校の敗退っていうのがチラチラ起こっているようなんですね。で、まあ、強豪校はねそのまま強いまま勝ち上がってるところももちろんあるんですけど、いやまあコロナが高校野球界にもたらした影響なのか何なのか、まあ、に何かが起こる2020年というかね、勢力図は変わっていくのか、まあそんな感じなんですけれども、秋の大会をこう勝ち上がってね、ぜひ選抜目指して頑張ってほしいなと思います。以上個人的最近の野球事情のコーナーでした。
アイミックスインターネットラディオステーション、番組パーソナリティ募集のお知らせ。
アイミックスインターネットラディオステーションでは新スタジオオープンに伴い新規パーソナリティを大募集中。本番の緊張感が成長の鍵。お問い合わせは
03-5995-7223。 アイミックスインターネットラディオステーション。
マリオの暴走注意報、気ままに風任せ。思ったことを適当に喋るコーナーです。9月27日に弾丸で関西に行っておりました。9月はなぜか2回ほど関西に行ってるんですけど、9月27日はもともとはイベントに応募をしていて当選したらっていう感じだったんですけど、まあこのイベントに関しては落選しまして、あの高校野球女子会のメンバーと一緒に行ったんです、と応募してたんですけど、まあ、せっかくだから行っちゃおうよということで、あの一緒に行ってきました。でまあ、ノープランの旅だったので、どこに行くかとか全然決めてなかったんですけど、まあ、夜行バスに乗って行ったんですが、その日の夜ですね、三宮に行きたいなっていう話が出てきたので、じゃあ行っちゃおうってことで初めて神戸の三宮に行ってきました。で、神戸の三宮に何があるかというと異人館街っていうのがあるんですね。で私平坦な道やったら1時間でも2時間でも時間があれば平気で歩くんですが、異人館街っていうのが結構上の方にあってすごい上り坂だったんですよ。もうね結構しんどかったんですけど、まあ、ソフトクリーム食べたりだとかお土産屋さんが優しかったなとか結構ねいい感じで、疲れたけど楽しかったですね。ちなみに異人館街は風見鶏館と弁の家 と、英国館の 3カ所に行ってまいりました。でその帰りに偶然ですねダルビッシュミュージアムを発見したんですね、その子が。で存在はねダルビッシュミュージアムっていうものがあるのは知ってたんですけど、三宮にあるのは知らなかったんですよ。でその道を通ってなかったら気づくこともなかっただろうし、まあ、道路の反対側を歩いてたら多分気づくこともなかっただろうなと思うと、もうこれはね運命だよということでこのダルビッシュミュージアムにも行ってまいりました。 で、私は高校野球を見るきっかけになったのは河野への、鎌倉健投手なんですけど、高校野球好きを定着させてくれた選手というとやっぱりダルビッシュ投手かなと思うので、第二のきっかけみたいな選手なんですよね。でそのダルビッシュ投手の小学校時代から現在に至るまで、そして未来もね、ユニフォームだったりとか飾られていくんだと思うんですけど、やっぱり東北高校時代のダルビッシュ投手が大好きなので、その写真とか映像にねうわーってなりながら、本当に楽しんできたんですが、なんかところどころにダルビッシュ投手の名言みたいなのがこう散りばめられていまして、その中でねちょっとね一個ぐさっとくるような言葉があって、それはですね、練習は嘘つかないって言うけど頭を使って練習しないと普通に嘘つくよっていうね、頭を使って練習しなきゃいけないなっていうことをちょっと改めて思わされたわけなんですが、このダルビッシュ投手って高校の時からすごい頭を使って練習してるなというイメージがやっぱりあって、雑誌のインタビューとかでもこの練習をするのはなぜかとか、あえてこういう練習を取り入れてんだみたいな話を結構ねしてたと思うんですよ、ね、高校時代の友達とかはねダルビッシュは天才肌だとかって言ってたんですけど、もちろんね天才肌だとは思うんですが、それ以上になんか頭がいいなっていう印象で、この言葉がですね、そのすごい選手のゆえんというか、この言葉にその凄さがね凝縮されてるんじゃないかなと個人的には思ったりするわけですよね。でちなみにですね、このダルビッシュミュージアムの館長さんがダース・ローマ氏タスクさんという方で、こちら関西高校出身、岡山の関西高校出身で、ダルビッシュ2世と呼ばれた投手なんですね。で高校卒業後にはプロで日ハムに行きまして、引退後にはなんやかんやあってダルビッシュミュージアムの方にいるという感じだったんですよ。でもしかしたらダースさんに会えるんじゃないかなという淡い期待を持って行ったんですが、残念ながらいらっしゃらなかったんですよね。でスタッフさんに館長いますか館長いますかってめっちゃ聞いて、いや今日はシフトじゃないんですよねなんて言われながら、最後にうっかりねポロッとねダースさんって言ったんですよ。そしたらスタッフさんに、いやダースは館長じゃありません、今マネージャーですって言われて、おやおやと。でもねスタッフさんすごい優しいんで、今は確かに館長じゃないんですけど、マネージャーなんですけど、たまに館長もやってるんで間違ってはないですってすごいね慰められたというね、なんかそんな思い出もあります。はい、小学校からの写真とかのね映像とかの他に、等身大のフィギュアがあったりだとか、あとバーチャル対決ができたりとかね、そんなにすごい広いフロアとかではないんですけど、ものすごく盛りだくさんなので、ぜひダルビッシュ投手もね好きだよっていう方はぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。以上、気ままに風任せのコーナーでした。
いらっしゃいませ。まんまる屋で食を心から楽しんでください。技と真心が織りなす多国籍な創作料理、旬な魚と楽しいお酒で飲んでみませんか。まんまる屋は江古田駅北口より歩いてすぐ、皆様のお越しをお待ちしております。
藤川マリオの暴走注意報。はい、ということで59回目の暴走注意報もエンディングのお時間です。告知なんですけれども、まだ詳細が決まってないものがいくつかあるので、ちょっと詳細が決まってからいろいろお知らせをしていこうかなと思います。お知らせはですね、各 SNS とか、あと藤川マリオ .com のサイトなどでお知らせをしていきます。藤川マリオで検索していただければ何かしら出てくると思うので、ぜひ検索してみてください。そしてこちらのラジオのメールアドレスです。 radio@imix-ekoda.com、ラジオアットマーク imix-ecoda.com です。感想、質問、リクエスト、指摘、何でも OK です。メールお待ちしております。さて次回の暴走注意報は11月9日の第2月曜日です。お楽しみに。本当はですね、今日オープニングで全然違うことをね喋る予定だったんですよ。なんかそれがですね、10月9日に突然神宮大会が中止というのにどでかいニュースが入ってきたために、ちょっと別の話じゃないや、そっちの話にね切り替えたので、今日話そうかなと思ってたことは、正直そんな大した話ではないんですけれども、機会があればねお話ができればいいかなと思います。はい、ということでそれではまた次回お耳にかかりましょう。さよなら。この番組はアイミックスファクトリー付加各社のサポートにより配信しいたしました。
This is Internet Radio Station.